トークサロン魔女の7つの果実魔女果実開店でございます。いらっしゃいませ。はい、始まりました。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実、今週もオープンすることができました。これも今スマホで PC でラジオを聞いていただいているリスナーのあなたのおかげです。心から感謝します。それでは本日もパーソナリティジャッキーがあなたをおもてなしいたします。いらっしゃいませ。この番組は京阪光前寺駅徒歩2分神戸頭皮のエイジングケア美容室ビスクエアの提供でご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪本社スタジオからお送りいたします。はい、どうもジャッキーです。ジャッキーのトークサロン魔女の7つの果実魔女果実はトークバラエティ情報番組です。はい、ということで、毎回ね、魔女果実、放送の月に1回あるかないかっていう感じですけども、ラジオセミナーっていう形でねさせていただいているんですけど、今日もね、ちょっとラジオセミナーという形、ちょっといつもの感じとは趣向がちょっと違うんですけれども、させていただきたいなと思っております。それではジャッキー先生の灼熱授業と題しまして、今乗ってるサロン経営者に聞くでお送りするトークライブセミナーです。はい、今日はね、パーソナリティな美容師で小さなお店のサロン&メディアコンサルプロデューサージャッキーことまさきが、今日はね、イケてるサロンの経営者をお呼びしてゲストにいろいろ根掘り葉掘り聞いていきたいと思います。早速今日のね、スポンサーゲスト様のご紹介をさせていただきたいと思います。京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュ代表の今野真也さんです。今野さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
ジャッキーさん、今日はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願い。もうね、はい、ジャッキーはね、
はい、
パーソナリティにならせていただいて、
はい、存じてます。
1年、11月で2年になるんですけど、
はい、
もう最初になった時にね、
はい、
どういう、あの河野さんもね、
はい、
パーソナリティで番組持ってらっしゃるんで、ね、僕の先輩、
この2つ前のね、
はい、
ワンボイス犬ラジオという、はいはい、番組を持たせていただいております。
はい、されてるんですけど、僕がなった時にやっぱりこうね、同じ曜日ですからね、聞きまくってたんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、もうね、1時からの犬ラジオ、はい、もう聞いた時から声が素晴らしくて、
そうですか、
構成がすごくてね。
いや、ありがとうございます。
いや、これは勉強になるみたいな。もう不安になりましたね、すぐに。
ありがとうございます。
でも PA のエリちゃんとかね。
はい。
いや、1時からの人、すごいよね、あの人。すごいいい声してるし、構成すごいしっかりしてるし。
ありがとうございます。
で、喋ってて、そうなんですよ、ジャッキーさん。
はい。
いうふうに、うちうちではこう話題に
結構なんだか恐縮でございまして、このラジオの場所でほほめいただきまして、
いやいやいやいやいやいや、もうそれで今日ね、目の前に来ていただいてるっていうのはもう本当に逆に光栄なんですけれどもね。いやいやいや、
僕がね、逆にジャッキーさんに番組ゲストに呼んでくださいみたいなことを言ったので、
いやいやいやいやいや、もうぜひもう来ていただきたいなと思ってました。
ありがとうございます。はい、
今日はですね、いろんな、サロン経営者と、ジャッキーは美容室を経営したりとかしてるんですけど、
はい、
河野さんはペットの、
はい、
サロンを経営されてらっしゃる。
そうですね。
ですよね。
はい。一般的にトリマーという名前になるんですけど、はいはい、これを生活そのものをスタイリングしているじゃないかということで、ドッグスタイリストというふうに名乗らせていただいております。
ドッグスタイリストを、はい、あまり聞き慣れないんですけど、これは河野さんが使い出した。
いやそう、はい、でもないんですけど、
ないんですか。
結構そういう単語あったりしたんですけど、はい、まあなんかポピュラーではなかったんですよ。
あまりこう定着して広まっていってるというわけでもなかったみたいな感じですかね。
そうなんです。トリマーもそもそも日本だけなんですよ。海外ではグルーマーってどっちかっていうと毛をカットするっていうよりはこうワンちゃんのお手入れをする人っていうのでグルーミングからそうなんですグルーマーって言われていて、で何が変形したのか日本ではトリマーの方がポピュラーなんですよ。でもワンちゃんのカットだけするわけじゃなくてワンちゃんのカットを見ながらまあ人間とちょっと違うくてこう例えば毎日の食事のお話だとかやっぱりライフスタイルにこう特化していくところがありまして、でそうなってくるとスタイリングじゃないかっていうことでドッグスタイリストの方がかっこいいじゃないですか。
まあ、かっこいいですね、はい、トリマーよりもドッグスタイリストっていう方がね、
は
い、
でこう名刺にね書いてる方がかっこいいでしょということをですね、
いいですね、
はい、広めて回っております。
なるほど。ドッグスタイル、これからねあのリスナーの皆さんもドッグスタイリスト覚えていただきたいなと思います。
はい、
でですね、まあ、若干紹介もあったんですけどちょっとこうね河野さんの自己紹介していただければ、は
い、ありがとうございます、はい、京都市の中京区三部相愛町というところで、はい、ペットアロマサロンモンプチシュシュ、はい、お店をさせていただいております、
はい、
でこのお店自体はオープンしてから6ヶ月しか経っておりません。
6ヶ月、
はい、なんですけれどももともとは経営者が別におりまして、はいはい、で経営者が別にいてそれは下京区で、まあ、だいたい東に700メーターぐらいのところから移動してきたんですけど、そこで11年間社員として、はいはい、まあ、雇われの店長として勤めておりまして、はい、でまあ、10年以上経ったので、はい、お店の方を任せていきたいからっていうことで、うん、営業権利を購入して、
あ、なるほどね、
はい、でお店を移転して、はい、で前はプロヴァンス風だったんですよ。ちょっと白いシャビーな感じで、シャービーな感じだったんですけど、ちょっと10年も経ったので、はい、大人っぽくなろうということで、パリ風かつ、はい、隠れ家サロン的な場所に、うん、移動しました。
なるほどね、はい、なるほど。いや、いいじゃないですか、
はい、なのでちょっとね 700m 西にいた田舎に行ってしまったんで、
は
い、
あ、そうなんですか、
はい、
あの名前は同じなんですよね、はい、もうそのまま
名前もロゴも、うん、お店の調度品も買い取りました。
あ、なる、あ、はい、なるほどね、まあ、それで、まあ、ずっと同じくやってきたんだけども、まあ、経営者になって、はい、まあ、6ヶ月ですよね、はい、でそれまでも、まあ、あの、オーナー様は、はい、そのお店に出てらっしゃったんですか。
もうほとんど出ていなくて、はい、別事業のことをしていたんですね、
はいはいはい、
でペットアロマサロンっていうことだったのでもともとアロマオイルを輸入する会社をしていて、
はい、
でそれが事業転換を起こしまして、はい、京都のものづくりの会社になったんですよ。
あ、京都のものづくり、
はい、石鹸作りなんですけどね、
はい、
でその石鹸作りの会社が、まあ、京都の会社って日本語の名前に社名も変わってしまったので、はい、まあ、モンプチシュシュっていうのがコンセプトに合わなくなったんですよ、
はいはいはい、
まあ、そういうこともあって、うん、まあ、分社したわけです。
なるほどね、
はい、
要するに、まあ、もう完全に、この 6ヶ月前、はい、でも経営的な部分っていうのは大方任されてたっていう感じですか。
そうですね、うん、でもやっぱり自分で経営をするようになって全然見方が変わりました、
はい、あ、どういうところがですか。
やっぱり雇われで数字もちゃんと管理していたので、はい、できっちり月の売上なども理解していたつもりだったんですけど、
ですよね、
特に経費を絞るようになりましたもう絞るようになりました ね、
オーナーシビアですよ
もうめちゃくちゃ絞るようになったのと
オーナーシビアですよ。
あと掃除をきっちりやるようになりました、
はい、あ、なるほどね、
やっぱり見方が変わりますねでも思うんですけど、はいはいはい、この経費は僕は給料にしたいんですよ、あ、自分のじゃなくてスタッフの、
スタッフさんのね。なるほど。
で、もともとこの動物美容の世界っていうのは、はい、人間の美容師の20年遅れぐらいって今言われていて、
あ、そうなんですか。
非常に待遇がやっぱり悪いですね。で、その待遇が悪いっていうのがおかしいよねっていう人たちがやっぱりたくさん出てきたんですよ、
はい、
で、やっぱりその親御さんから、うん、例えばスタッフでも預かるわけですよ、
はいはいはいはい、
で、その自分がね、あの、やっぱ人の親になったこともあるんですけど、はいはい、やっぱり大切なこう誰かのお子さんを預かっているっていうことも考えたら、うん、やっぱこの子たちを幸せにしていかないといけないと思うと、はい、やっぱりそういう意味でも見方は全然変わりましたね。
なるほどね、はい、やっぱりこう、まあ、その辺もやっぱ経営者目線にしっかりなってきてるっていう感じですよね。
そうですね、
あのスタッフさんに喜んで、はい、まあ、昨日もねちょっとあの、はい、僕も美容師の、まあ、オーナーの方とお話してたんですけど、
はい、
やっぱりこう、あの いいこと言って、僕の先輩なんですけど、いいこと言ってらっしゃって、はい、スタッフ の、まあ、あの労働環境を整えたいっていうんですね、うんうんうんうん、でなぜそれで整えたいんですかとかって、まあ、お聞きしてると、
はい、
労働環境が整って生き生きと仕事できる方がお客様にいいパフォーマンスができるでしょうって言って、もうなんかこうガツガツガツガツなんか夜遅くまでなんか
そうですね、
働ききってなんか疲弊してる状態でお客様に次の日それニコッとして接客しないといけないんだけど、もっとよりいい素晴らしい笑顔を出してね、素晴らしいパフォーマンスで技術を提供してもらうためにはやっぱり労働環境を整えていかないとねっていうことを、さすが素晴らしいなと思って聞いてたんですけどね。
いや、あると思います。でも、ね、やっぱりお客様ってすごく細かいところまで見てると思うんですよ、
はいはい、
特にあの人間関係とか、
はい、
分かりますよね。
分かりますよね。
自分がやっぱりお客の立場、お客さんの立場でもすごく思うし、はいはい、でやっぱりやりがいがあるとか、はい、まあ、目がキラキラしているっていうのはすごく伝わると思うんですよね、
はいはい、
で特に僕らのお仕事っていうのはワンちゃんをお預かりするんですよ、
はい、
でワンちゃんをお預かりするとお客さんはいなくなるんですよ。
そうですよね、
はい、
そうです、まあ、うちも一匹いるんですけど
あ、そうなんですね。
そうなんです、容器が一匹いるんです。
そうなんです、はい、もうじゃあもうね、ご理解いただけると思うんですけど、はい、なのでやっぱり最初にお預かりするときにちゃんと信頼関係が築けないと、
はい、
安心して預けることができないわけなんですね。
確かに。
でそういう方が、はい、なんかちょっとなんだろう、疲弊しきってたりとか、
はい、
疲れていてたりとかすると、はい、やっぱり問題があるのかなって、うんうん、やっぱり返してくださいってなっちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
でやっぱりまたお返しの時に、こう飼い主さんが気づかなかった何かを伝えたりとか、やっぱり毎日見ているのでこう見落としている部分とか、
はい、
新しく気づいたことをこうお伝えして、でそれで生活の中でこういう風な生活にしていけばいいんじゃないですかとか、
はいはい、
まあ、それこそ特に直結するのは食べ物にが多いんですけど、うん、まあ、こういう食べ物とか、うん、まあ、こういうものを選んだ方がいいですよみたいなお話をします。
なるほどね、
はい、
まあ、こうやっぱりスタイリストとして、全てをこうアドバイス、生活、ワンちゃんの食事から、
はい、
シャンプーとかそういうのもですか。
あのお家でシャンプーされる場合は、はい、特にあの僕飼い主向けのブラッシングシャンプー講座とかもやってるんですけど、でやってみて分かったことがあって、はい、まあ、もともと10年以上お店があるので、うん、老犬シニアにかかる子がすごく多くなったんですよ、うん、
はいはいはい、
でシニアになると、ちゃんとサロンに行けない時があるんです、はい、体調の問題で、
はいはい、
でそうなるとお家で何かしてほしいなとか、うん、できることが一つでも増えたらいいなと思って、うんうんうんうん、でそれだったら勉強会をしたらいいんじゃないかと思って、で飼い主様向けにやったことがあるんです、
はい、
まあ、今もずっと継続してやってるんですけど、はい、でそしたらやっぱりニーズがすごくあるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、で特にあのトリマーを育てるための育成期間はあるんです、う
ん、はいはい、
あるんですけど、
はい、学校ね、はい、学校ですよね。
飼い主が一頭の自分とこのワンちゃんをケアするための学校はないんですよ。
なるほど。
なんで僕はもうこれをやろうと思ってるんですけど、
いや、すごいですね。
でその一方、なんか一歩目みたいな形で簡単な、
はい、
もう本当に簡単な講座なんですけど、
はい、
それでも、
はい、
使う道具とか、
はい、
あのこういうものを使ったらいいのねとか、
うん、
あのそういうことが山のように出てきて、うん、割と感謝のこうお言葉をいただくことがすごく多いんですね。
お
ー、なんであれ何の話でしたっけ。あ、そうそう、だからシャンプーの、うん、あのことをやっぱり疑問に思ってる方はたくさんいます、
はいはい、
特にお家で洗うとあんまり綺麗にならないのに、うん、お店で洗うとすごいふわふわするみたいな、うん、
はい、
なのでちょっとお家でもふわふわできるようになりましたみたいな。
なるほどね、
はい、
まあ、うちも一応まあ近くのところでね、
はい、
サロンに預けてうちの子をね預けてるんですけど、はい、やっぱりこうそういうその講座、
はい、
まあ、飼い主さんに向けてのっていうのは聞いたことがないというか、
結構
初めて聞きました。
少ないと思います、やっぱり
初めて聞きました。
そうなんですよ。でもあったらよくないですか。
いや、あったらいいですよ。
そうなんです。
やっぱりこうあったらいいのももちろんなんですけど、そのうちの子にっていう風なのもあるんですけど、
はい、
そのやっぱりこう知れるじゃないですか、そのいつも担当してくださる方をより知れる。
ああ、そうですよね、うん、僕ちょっと逆も思うんですけど、はい、なんかすいません、あの話をかぶせるような形で。
いや、全然。
あのジャッキーさんの美容室あるじゃないですか、
はい、
で僕自分で髪型がうまくできないんですよ、
はい、はいはいはいはい、
でいつもカットで、終わった後は綺麗にしてもらえるんですよ、
はいはいはい、
でもやっぱりスタイリストと自分の好みがあんまりちょっと違うくて、
はい、
やっぱり綺麗にしてもらったやつを結構いると思うんですけど、はい、前髪だけ直したりとかしちゃうんですよ、
はい、今すいません。
でこれを を家でできるようになりたいんだけど、はい、あのスタイリングが終わってでカットが終わって、はい、スタイリングをするほんのちょっとの 1,2 分ぐらいの説明ではかからないんですよ、
はいはい、
家に帰ってできなくて、はいはいはい、で本とか見てやるときもあるんですけど、はいはい、できないんですよ、はい、だからそういうのあったらいいですね。
あ、そういう講座ね、はい、なるほどね。
だからもう高校生とか集めて、
いや、いいかもしれないですね。
高校生 の, あのなんか女子にモテるあのヘアスタイリング講座とか、
いや、いいですね。
いいですね。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや、今聞いてらっしゃるね、あのリビオ関係のリスナーの、ね、方、ちょっとなんかヒントみたいな。
いや、多分ニーズありますって、絶対、
あったと思いますよ。これでちょっと構築してもらってもいいんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。ここで一旦ちょっとね、後半向けてのブレイクタイムということで、この後魔女カジまだまだ続きまーす。はい、それでは後半の魔女カジもジャッキー先生の灼熱授業と題しまして、今乗ってるサロン経営者に聞くでお送りするトークライブセミナーです。引き続き、京都市のペットアロマサロンモンチプモンプチプシュチュチュチュごめんなさい、
モンプチシュシュです。
モンプチシュシュの、はい、ごめんなさい、代表の、近藤真也さんにお話を伺っていきます。失礼しました。
いえ、とんでもないです。
申し訳ないです、はい、まあね、前半、いろいろこうお話聞いてきたんですけども、
はい、
まあペットサロンっていう風な部分で、まあ美容室もそうなんですけど、
はい、
やっぱり一番気になるところっていうと、やっぱり集客っていう風なこととかね、はい、なんかサロンっていう風な括りでは同じかもしれないですけども、
はい、
なんですかね、そのペット飼ってる人だけのサロンじゃないですか。
はいはい。
その辺のその集客とかっていうのはちょっと違うのかなと思ったりはするので、
これね、すごく自分でも講座をやっているところもあって、
はい、
人と犬の美容室をこう対比することが多いんですよ、
はいはいはい、
でちょうどこう人間の美容師の業界のことをなんとなくかじったぐらいしかないんですけど、
はい、
見てて思ったのが明らかに違う部分があって、はい、で多分新規集客っていうところで言うと、はい、人の場合は犬の日じゃないぐらい多いんですよ。
まあまあ、そりゃそうです。
おそらく
そりゃそうですね。
でただ新規集客に僕これあれなんですけど、新規集客の方に力を入れすぎてて、
はい、
例えば3回目4回目5回目来店のお客様にあまりメリットを感じないのが人間の美容室なんですよ。
確かにね、そういうサロン多いですね。
これが結構嫌だっていう人がすごく多くて、はい、自分もそうなんですよ、
はいはいはい、
どうしてこう何回も行っているサロンで新しく来る人の方が優待を受けれるのかっていうのがすごく謎なんですよ。
あります。
もうなんかちょうど いい感じのあれじゃないですか。
あります。
だからこれをやめたいと思って、はい、僕は新規のお客さんに一切値引きしないんです、
はいはい、うん、もうすごいすごいすごいすごい。
で、だから犬の美容室が全部そうではないと思うんですけど、代わりに犬の場合は定期的に来てくれるっていうことがすごく重要になるんですよ、はい、っていうのは作業がすごく楽に なるんです。
そうですよね。
で
ね、
ワンちゃんっていうのは作業が長くなると負担になるんですよ、うん、で人ほど我慢ができないんですよね、
はい、
なのでできたら区間は短い方がいいと思ってて、来れば来るほど値段を引くっていうパターンをしてるんですよ。
なるほどね。
で具体的に言うと20日以内30日以内40日以内で 15% 10% 5% っていう割引をするんですよ。
なるほど。
でかつ次回の予約をその時に取ってくれないとその割引はできませんって言います。
なるほど。
っていうのがやってることなんですけど、
ええ、
で新規の場合だとやっぱ紹介がすごく強いのは強いです、
うん、なるほどね。
ただ土地柄京都なんですよ、
はい、
京都っていうところがどうやら紹介が弱い地域らしくて、行ってるお店をあまり教えたくないっていうちょっと風土が若干大阪よりもあるんですよ。
なるほどね。なんとなくなんとなく分かるような気もします。
大阪の方はここ行ってるよここいいよっていうじゃないですか、うん、京都は割とないっぽいんですよ。ここ十何年やってるんですけど、紹介キャンペーンとかやってもはまらないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
なのであとは成果報酬制のウェブを利用してます、
うん、あ
電話がかかってき できて、集客につながった場合に課金されるってやつと、であとワンちゃんの場合はポータルサイトがあるんですけど、まあ、あのドッグカフェ JP っていうポータルサイトを使って、はい、でそこがまあ一番集客が強いので、うん、そこにあの広告費を支払っている形ですかね。
なるほどね。今やっぱこう河野さん鋭い部分ってあるなと思ったんですけど、まあ、美容師さんとかでも、はい、さっき言われたね、初回
はい
割引
初回 30% 引きとかあるじゃないですか。ふざけんなって感じですこのユーザーからすると
常連さんからしたらね、
そうなんだよ、
ちょっとどうなって
る
のかな
おいってなるやつ
うんってありますからね、
はい、
だからそれをやっぱりこう解消、まあ、僕なんかもねやっぱりそういうのはやっぱりちょっと良くないよっていうのは提唱させてはいただいてるんですけど、はい、まあまだまだああいうホットペッパーとかね、
はい、
の利用して割引で集客してるサロンさんはやっぱちょっと多いのは多いですよね。
昔聞いたんですけど下北沢にあるヘアサロンだけで、はいはい、ホットペッパーのクーポンを使って1ヶ月に1回違うとこ言っても一生行けないんですって全部、うん、って言われましただからそれぐらい新規でずっと回れるんですってって考えるとすごい大変なお仕事なんだなっていう、はい、僕はの逆になんか言われた時にそうなんだと思って、はいだったんで
ね、
はい、
やっぱりそのこう紹介とか順序やサロンさん、はい、新規集客に割引使ってやっちゃうとこう結局その点が線になっていかないんですよね。
なんか、まあ、そういうお客さん選んじゃうっていう部分があるのかなって思っちゃうんですけど、うん
ね、点が線になってこう円になろうとしてくれないっていうのがやっぱりあるので、やっぱりこう、集客と
はい、
ね、いろんなものをこう線で結んでちゃんとこう円にして経営をこう成り立たせていくっていうのはね、
はい、
大事なんだろうなとは思いますけどねはいはいはい、はい、
なんかすいません意見して、
いやいやいやもうそれはもうすんごい聞いて、らっしゃる方とかズキッと美容サロンの方とかね利用サロンの方とかズキッと来た人多いと思いますよ。
盲点じゃないですか多分。
盲点っていうかね、
はい、
やっぱりね河野さんとかはやっぱりこういろんな経緯もいろいろお聞きしましたけど、はい、やっぱりそのこう嗅覚収穫っていうのがその経営にとってもやっぱり違う感じ鋭い部分が多分あると思うんですけど、
あ、はい、わかんないですけど、
うん、やっぱ美容サロンの方とかもその一生懸命勉強されるんですけど、
はい、
なかなかこうそういう、マーケティングですか、
はい、
的なことをちゃんと教えてくれるそれこそ期間がない。
ああ、一緒ですね、うん、じゃあ
期間がないです、
ねね、
僕もそういうのは美容室美容業界の中で、ね、マーケティングを学んだわけじゃ全くないので、
あ、なるほど、
他業界 の、 そのセミナーに行って、美容室用に、落とし込んで作り上げてみたいな形でやってきましたからね。
ジャッキーさんのなんかそのプロの美容師さん向けの講座か何かで呼んでください、
は
い、
あ、わかりました。
いや逆に素人目線からいやこのサービスがおかしいよっていうのはなんかきっといっぱいあると思いますよ。
そうですよね、はい、なんかいい意見言ってもらえそうな気がしてぜひ。
いや僕行ってる美容室があるんですけど、はいはいはい、なぜ行ってるのかっていう理由を伝えると、はい、夜遅くまで空いてるからだけです。最終受付が夜の10時半なんですよ。
そうなんですよね、
はい、でそれで技術力がそれなりに伴っていて、うん、全然不快な思いないんですよ、
うん、
でも喋ってて何も面白くないし、うん、で何よりもひどいのがいつまでたっても僕の年齢覚えないんですよいい加減にしろよってほんまに思ってるんですけど、だからそういうもんなんですよ本当に。
そういうもんですね、
はい、何で引っ張っているのか。
そういうもんなんですよ本当に。そういうもんなんです。
その時点の何で引っ張っていってるのかっていうのを明確化しないと、こんだけ数がたくさんあるのに、うん、再開できないですよねって。
ま
あ、これもペットサロンでも思うんですけどね。
その通りですね。
なのでちょっと話を戻すと、はい、ペットサロンでもしもやるとしたら、僕今シュナウザーを、ミニチュアシュナウザーっていうワンちゃんをね今推しでしてるんです、
はい、
僕はすごい好きなんです。でそのミニチュアシュナウザーのお客様向けにブラッシングとシャンプーセミナーをやったらすごくファンが増えてくれたんで、でそういうのをやっています。
あ、なるほどなるほどなるほどなるほど。このままいろいろまだねお話聞いていくんですけど、
はい、
その集客 まあ、どこの業界でも気になることでいろんな指摘、まあ、僕らもしてもらえると、こう聞いてるレビュー系の人はズキズキボコボコ
すいません、
いやいやいや、いいと思うんですけど、やっぱこうさっきも言われたそのリピートっていう風な部分ってもあるじゃないですか、
はい、
リピートさしてもらう、はい、でそのリピートする仕組みもすごくできてるじゃないですか、こう来てもらう、
あ、次回割引とか、
次回予約、次回予約してもらったら割引があって、
はいはい、
何時、
20日34時です、はい、
でそういう部分でだからやっぱりこうそういう仕組みっていうのもやっぱり点が線になって円にしていくっていうものになってくるとは思うんですけど、
はい、
そういうのは自分で考えつくんですか。
まあ、考えついたり他のサロンでや、いや他のサロンというか他の業態でやっているサービスを参考にしたりとか、は
い、いいですね、さすがですね、
もありますし、はい、なんか動かしたい周期みたいなのがあって、はいはい、それにただ合わせているだけだから、うん、何かを参考にしてということもあまりなくて、
はい、
なんか何やったらお客さんが喜ぶかなって思うんです、
うんうんうん、
で僕はいつも絶対的お客様目線っていつも言ってるんですけど、はいはいはい、これを持った方がいいと思います。もうどの業態でもそうだけど、
なるほどね、
やっぱりずっとやってたらルーチンになって見えない部分ってあるじゃないですか、
うんうん、そうですね、
も
う
これは犬の業界でも一緒だし、
はい、
犬相手じゃないんですよ僕らは、
うん、
人相手なんですよね。
そうです、
そうだから犬相手と思ってる人たちがすごい山ほどいるんですよ。
そうなんですか。そうですか、ね、
どんだけこの子に嫌あの好かれても飼い主に好かれなきゃ意味がないからねって。
そうですね、
そうなんです。だからまあ人間の美容師さんにはねそんなことないと思うんですけど、
うん、いやだからそのどうしてもなんかこう不思議だなと思うのはそのコミュニケーションをね、
はい、
その僕らでもそうです。うちの子をねそのお願いしますって預けて、
はい、
で電話が鳴って出来上がりましたとかって言われて、はい、お迎えに行って、
はい、
お金払ってありがとうございましたって帰るだけでこれコミュニケーション取れないんですよね全然。
あ、なるほど、
ね、でもまあまあ僕らでもその方のカットがやっぱりなんとなくいいかなと思うし、
はい、
うちの子がすごく落ち着いてるから、
うんう
ん、なんか合うのかなと思って、
はい、
それで生かしてるだけです。
まあでもそういう理由もね、ただその隣とかにお店ができてすごいおしゃれな方とかしてて、
もう今野さんの店ができたら、
はい、
もう絶対今野さんとこ行かせますやん。
高前寺
あ、ある程度もう絶対そうなりますよ。やっぱ違いますもん。
ああ、
それだけ価値が違うでしょ。
まあ、
もう今僕が連れてるお店ともう価値が違うから、それはそれは連れて行きますよ。
なのでだからそういうことだと思うんですよ。僕らはライバルが結構少ないんですよね、
うん、
やっぱり、
うんうん、まあ、件数的には
もう人間の美容師さんってだって20万件でしたっけ。24万件ですよね。だから石を投げたら団体に石を投げたら美容師に当たるとか言ってなんか誰か言ってました。
まあそうですし、ポストの数よりもね美容室が多いっていう。
あ、コンビニより多いですよね。
コンビニも圧倒的に多いです。
すごい、その業界で戦う方がすごいと思います。
まあね、確かにそうなんですけど、僕らどうしなんか今日は勉強させていただいてる感じがすごく、
いやいやいや、とんでもないです。
もう感謝するなって思いますけど、
たまたまもなんか今人間の美容師の本読み漁ってたんですよずっと。
でもだからこそそこから、まあ、反面教師じゃないですけど、あ、こうしたらいいんじゃないかな、ああしたらいいんじゃないかなっていう自分たちのそのペット業界のサロンに落とし込んで考えられてるっていうのもあるのかもしれないですよね、
はい、ありますねそれは。
なるほど、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかあ、まだぜひぜひ機会があれば、
はい、
また来てください。
これに懲りずに呼んでいただければ
また呼びますぜひまた呼びますのでよろしくお願いします。ね、そんな今野さんの、まあ、ペットサロン、モンプチプシュシュシュシュの情報を魔女カジノのね、Facebook ページにも載せておきますので、
シュシュです、
シュシュです、シュシュ、はい、シュシュ、モンプチシュシュです、ね、
言いにくいんですよちょっと、
シュシュなんでよろしくお願いします。載せておきますのでね、ピンときたあなたはぜひお問い合わせとかご予約とかしていただけたらありがたいなと思ってますので、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。それでは今日のトークサロン魔女の7つの果実魔女カジ、閉店でございます。次回も毎週土曜日14時からご来店心よりお待ちしております。それではまた来週、バイバーイ。